さて今日はですね、共有してもらったオンラインの英単語学習サイトの記事、これをもとにエンカレージという単語を、一緒に深掘りしていきましょうか。
いいですね、エンカレージ。よく聞く単語ですけど、意外と奥が深いかもしれません。
そうなんです。で、目標としてはこの単語の、本当の意味とか使い方、それから背景にあるニュアンスまでしっかり掴んでいきたいなと。
はい、承知しました。
で、まず記事によると、基本的な意味は励ます、勇気づける、奨励する、促すと、人に勇気とか自信を与えて何か行動するように後押しする感じですかね。
その通りです。
記事には背中をそっと押すっていう表現もありましたけど、このイメージどうでしょう？
それは非常に的確だと思いますね。まさにその勇気を与えるっていうのが、この単語のこう核になる部分なんです。
ほう、勇気を与える。
言葉の成り立ち、語源を見てみるとすごくわかりやすいんですよ。
語源ですか？
はい、副フランス語の encourager っていうのが元になってまして。
へえ。
en っていうのが中に、で、courage が勇気。
なるほど。
文字通り勇気を誰かの中に入れるみたいな、そういう意味合いだったんですね。
勇気を中に入れる、それは面白いですね。単に頑張れっていうのとはちょっと違いますね。確かに。
もっと内面への働きかけというか、そのニュアンスがやっぱり現代の使い方にもこう強く残ってるわけです。
なるほど。だから単に人を元気づけるだけじゃなくて。
そうなんです。特定の行動とか何か状況を奨励する、あるいは促進するっていう意味にもこう自然に広がっていくんですね。
ふむふむ。それでよく使われる形として encourage someone to do something っていうのが挙げられてました。
これが基本パターンですね。勇気を与えてするように促すという、その語源からのニュアンスが含まれている感じです。
例文だと、両親が奨学金に応募するように励ましてくれたとか。
はい、ありましたね。 My parents encouraged me to apply for the scholarship。
それから、政府が再生可能エネルギーの使用を奨励しているっていうのも。
The government encourages the use of renewable energy。
この場合なんかはもう個人の感情というよりは政策として奨励する、促すっていう感じですよね。
そうですね。
あと、人じゃないものが主語になることもあるんですか？
あります、あります。暖かい気候が植物の成長を促進するみたいに。
Warm weather encourages plant growth ですね。
その状況が何かを、後押しする、促進するっていう場合にも使えるんです。これも勇気づけるっていうコアから派生してると考えると、つながりが見えやすいかもしれませんね。
なるほどな。この勇気を与えるっていう格は、関連する言葉、例えば名詞とか形容詞ではどういうふうになるんですか？
ですね、名詞形は encouragement ですね。これもその励ましとか奨励っていう行為や概念そのものを示します。
encouragement。
で、形容詞が encouraging、励みになるとか勇気づけるようなっていう意味合いですね。
encouraging、例えば。
そうですね、encouraging results で勇気づけられる結果とか、encouraging signs で好ましい兆候みたいに使いますね。
よく一緒に使われる言葉、コロケーションとしては、記事には発展とか成長を促す。Encourage development growth とか。
ありますね。
あと、参加を奨励する。
はい。
それから革新とか創造性を奨励するなんていうのも、結構ビジネスとか社会的な文脈で使われそうですね。
まさに非常に重要な使われ方です。で、そうなってくると、今度は似たような意味の言葉との使い分け、これが大事になってきますよね。
類義語ですね。例えば。
はい、例えば motivate、これは何か行動を起こすためのもっと具体的な動機づけに焦点がありますね。
Motivate、動機づけ。
それから inspire、これはどちらかというと精神的なひらめきとか感銘を与えて、こう心を動かす感じ。
inspire、感銘。
で、support、これは精神的な支えだけじゃなくて、時には物理的な支援とか、具体的な手助けも含むことが多いです。
なるほど。じゃあそれらと比べて encourage はどういう立ち位置になるんでしょう？
encourage はもう少し広い意味での、なんていうか、精神的な後押しとか行動への勇気づけを指すことが多いかなと。
ほ
う。こうプレッシャーを与えるんじゃなくて、本人の内側からよし、やってみようって気持ちを引き出すような、そういうポジティブな働きかけのニュアンスが強いですね。
なるほど、内側から引き出す感じ。
ちなみに反対の言葉としては discourage、落胆させるとか、あとは deter、 思いとどまらせる、妨げるなんかがあります。
discourage と deter、 これは覚えておくと良さそうですね。使い分けちょっと意識してみます。
はい。
記事にあった例文、夢を追い続けて決して諦めないようにあなたを励ますことができればと思います。 I want to encourage you to follow your dreams というのもまさにそのポジティブな働きかけが伝わってきます。
そうですね、非常にエンカレージらしい使い方だと思います。
練習問題も encourage someone to do の形とか奨励するっていう意味合いをつかむのに、まあ、役立ちそうですよね。
ええ、実際に使ってみるのが一番ですからね。
こうして見てくると encourage って本当に一つの単語ですけど、その語源の勇気を中に入れるっていうイメージからすごく多様な使い方とか深いニュアンスが生まれてるんですね。
本当にそうですね。単に励ますって覚えるだけじゃなくて、そのコアにあるイメージ、これをつかむとぐっと理解が深まると思います。
ええ、まさに勇気を与えるという核を意識するとこの言葉が持つ力みたいなものがより感じられる気がします。
はい。
さてでは最後にですね、ちょっと皆さんに考えてみてほしいんですが、あなたが誰かをエンカレージするとき、あるいはあなたが誰かにエンカレージされたとき、そこでは具体的にどんな勇気がどういうふうにこう与えられたり伝わったりしているんでしょうか。
それは深い問いですね。
日常生活でこの encourage という言葉、あるいはそういう状況に出会った時にちょっと立ち止まって、その中身、その勇気の形を味わってみるのも面白いかもしれないですね。